皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は生きがいの見直しです。すいません、ちょっと風邪をひいておりましてですね、またその声がなかなか出なくなっておりまして、ちょっとお聞き苦しいんですけども、ご堪忍ください。来週には多分大丈夫だと思います。時々こうやって声が出なくなりまして、声が出なくなるとなんか大きな破綻がよく今までだと起きるんですよね。だから今度はどこが飛ぶのかなというふうに、まあ破綻ってあの企業の破綻なんですけどもね、まあそんなふうになんかちょっと思ってるんですけども、本当にあの震災から1ヶ月が経ちました。大変な犠牲がありまして、でまだその被害の全貌もですね、集計ができないというですね、まあとんでもない事態になっております。さらにその原発もですね、収束までには相当な時間がかかりますし、本当になんかその今までのですね、時代がですね、パタッとこう終わっちゃったと。いうような感じだと思うんですね。まあこういう特に聞きまして、今私は本当につくづく思うんですけども、皆さんそれぞれにですね、生きがいというものをですね、ちゃんと見直していただかないといけないんじゃないかなと思うんですね。あの何のために生きているのかということを考えたときに、なんとなくやっぱり目の前のね、小さな幸せだけしかないと、物に依存した、金に依存した小さな幸せだけしかね、その自分の生きがいがないというと、もうこれ完全に腰が抜けるんですよね。本当に逃げ回るしかないし、逃げるったって逃げ先もないってことも結構ありますから、だからやっぱりなんかこう本当にこのお手上げっていうんでしょうかね、力なくへたれ込んでしまうという、まあ、そんな形になってしまう実は人が結構今多いんですね。あの被災地はですね、それは大変ですね。被災してしまったわけですから。でもその被災地でないところでですね、その被災者でもないのになんかその腰が抜けちゃってる人って今すごく多いんですよ。まあね、日本中、特に関東地方なんかそんな感じですね。やっぱりこのものすごい不安を感じるってんですね。不安っていうかその不確実な時代なんですよね。今までの通りにはいかないと。でもそれ今までの通りいかないと思っただけでこの思考が止まるっていうのはですね、なんかそんな人がなんかすごく多いんですよね。今までの通りにね、行かなければ、なんか他のことやるしかないわけで、ね、生きてる限りはなんかいろんなことすればいいんですから、どうもやっぱそういうですね、前向きな元気がこう出てこないっていう人がですね、今とっても実は多いんです。カウンセラーの方たちとかですね、いろんな方たちが出てね、対応できるところは対応できるんでしょうけども、しかしやっぱり根本的にはですね、こういう時は生きがいというものがですね、やっぱり見直されなければいけない時になるんだろうと思うんですね。やっぱり人はですね、ただ単に飯を食うために生きてるわけではないわけですよね。ところがなんかふと気がつくとですね、このなんていうのかな、非常にその、まあ、行き詰まった世の中は、ただひたすら、働いて、あるいはただひたすらなんかね、もう仕事もあるようなないような状況に追い込められちゃって、毎日その息をして飯を食ったの精一杯っていう人もね、本当にたくさんいるんですよね。だからこういう状況になってきますとですね、なかなかその目の前のその小さな本当に日々食べるっていうことすらできなくなっちゃったら、もう絶望的になってしまうのはですね、もうそれはもう本当にその通りのことなんですね。しかしやっぱりその何事もですね、物事ってその極まったところから新しい時代が始まるんです。その今回も地震や原発もそうですけども、まあこういう大事件が起きますとね、今までのこの矛盾が一気にですね、これはその破裂するわけですよね。まさにその力が加わってた断層、プレートの断層がですね、プレートがその弾けて、同時に断層も動いたというようなことと同じで、要するに矛盾の解消なんですね。で、矛盾の解消が起きた時っていうのは、今までの通りには当然いかないんですけども、逆にそこから新しい時代が始まってくるんですよね。何事もこのどん底の時っていうのがですね、次のやっぱり新しい出発点になってるんです。 ですから、まあ、こういうどん底の時こそですね、このどん底の出口っていうのをよく見てですね、行動することがものすごく大切なんですね。乱世と平和な時ってありますけども、乱世は必ずですね、終わりが来るんです。乱世には必ず終わりがありますから、乱世がどんな形に終わって平和な時代が来るかっていうこのイメージがですね、実は最も大切なことだと思うんですね。で、それはそんなに不思議な姿ではなくて、なんかその時代をですね、まあ本当に謙虚に、しかし情熱的に生きてると、あ、なんかこんな形に収まるんじゃないかなというものが世の中の姿が見えてくるんだと思うんです。ちょっとね、視野が狭いとそれなかなか難しいんですけども、いろんな人たちと会ってね、いろいろとあちこち見てるとですね、なんかやっぱこの時代の行く末っていうのは、なんか形が見えてくるんじゃないかと思うんですね。私はですから前から言ってるように、日本は非常にいい国になると思うんですね。ちょっとその足元は大変ですが、まあ微生物なんかもありますしね、今なんか科学で考えてるほどね、深刻にならないで済むような感じがするんですけどもね、まあ微生物とかちゃんとおりますんでね。で、その先っていうのはやっぱり今と全然違う世の中になってると思うんですよ。本当なんか、横型の時代になってるし、エネルギーはあんま使わないし、ということはその個性を生かすしかないし、それ人の個性にしろ、地域の個性にしろ、あるいは物の個性にしろね、エネルギーたくさん使えれば個性なんか全部、切り捨ててですね、一様に作ることができるんですが、エネルギー使えなくなったらですね、むしろ個性を生かさざるを得ませんからね。四季折々も全部生かしていかなきゃいけないし。だからその自然との共生っていうのはエネルギーを減らしていくと自動的に実は達成できていくんですね。逆にエネルギーを減らさない限り共生ってできないんですよね。で、まあそういうのが好きな人と嫌な人がいて、もちろんその好き嫌いですから、ね、そのどっちでもいいんですが、エネルギー使えなくなっちゃったらですね、それはやっぱりその強制に背を向けてると、生活が成り立たなくなるわけですよね。金を持っていても、権力を持っていても、エネルギーがないっつったらですね、それはやっぱり暮らせませんので、やっぱこれは結論が出ちゃったことなんだというふうに思うんですよね。東京だけ、ね、そんなに電力欲しいならですね、やっぱ東京都庁の地下にですね、原発を置いてもそれはいいと思うんですよ。本当に東京の人がですね、どうしても原発が欲しいっつうんならですね、もう福島とかね、新潟に迷惑がかけられないわけですから、東京都庁の下にですね、原発を置いて、そこでね、まあ、賄っていけばよろしいんじゃないかと思うんですけども。まあ、だからそんな感じでですね、まあ、それぞれこれからなんか、どう生きるか自分たちの選択ですよね。で、しかし結局、時代の大きな津波ってのありますから、時代の津波はこう、ずっと来てますから、やっぱ津波が来そうなところには、やっぱいない方がいいですよね。食料もどんどんこれ、今のままでは足んなくなってきますね。今年もこれ作付けの制限なんかが広がってくると、これ秋には米がないとか、様々なその野菜類、果物がないとかいう事態になってくるんじゃないんでしょうかね。輸入するったってそれは多少は輸入できるでしょうけども、外国だってね、これから、っていうか今どんどん食料が足んなくなってる時ですから、エネルギーも足んなくなってんだから、その分輸入に変えるったって一時のことですわね。だからやっぱそうやって 足りないものが出てくれる、じゃあ自分たちで作ろうって話もなってきますし、まあ本物の個性っていうのは、だから今このエネルギーの洪水の中に逆に言うと埋もれてるんだよね。その逆から見るとですね、この30年間っていうのはエネルギーの洪水の中に全ての個性と自然が水没してしまったっていうふうに考えてもいいと思うんですよ。もうエネルギーの力でですね、膨大なエネルギーの力で人工物をもうね、自然に関係なくどんどん作っていっちゃうと。だからその見方によってはこの30年間こそですね、エネルギーの津波でみんながですね、浸水しちゃってた時代なんですね。浸水しちゃうもんですからだんだんみんな生活もできなくなるし、パソコンなんか普及すればするほど失業者も増えてくるしですね、グローバリゼーションが進めば進むほど失業者が増えてくる。エネルギーが増えてくれば来るほどですね、物が足んなくなってきて、で、物価上昇が世界中で広がるという、逆に言うとこっちの方がですね、津波だったのかもしれませんよ。で、今ですからやっとですね、その津波が引き始めてるわけですから、津波が引き始めてくればですね、30年ぐらい前までのね、日本や世界って言いますか、特に日本かな、そんなに莫大なエネルギー使わないでもね、ちゃんと運営できるような、もっと自然と 自然をよく生かしたですね、世の中が見えてくると思うんですね。まあそのエネルギーの洪水の結果何が起きたのかっていうのは、さ確かに最後は破局が起きたわけですけども、こうしてしかしその過程でなんか進んだものも結構あるわけですよね。インターネットが広まって世界中の人たちは横につながることができましたし、まあ様々なデジタルのものができてね、それなりに便利なもののことはあったわけですから、だからこのエネルギーの洪水っていうのもですね、全部が悪かったとは申しませんので、それはそれなりに意味もあることありました。ただやっぱり洪水が終わったらですね、無限のエネルギーの上に成り立っているものは、ね、不動産バブルが弾けた後の不動産業、それから開発業、デベロッパー業と同じで、相当程度淘汰されるわけですよ。だから商売買いをするわけね、生活の仕方を変えていけばいいわけですよ。それさえできればですね、何にも難しいことないし、新しいチャンスですわ。その頭の切り替えと行動の切り替えができるかできないかね、これ生きがいだと思うんですよね。やっぱり生きがいっていうものがですね、ちゃんと高いレベルでちゃんとないとですね、形を変える、生活を変える、仕事を変える、行動を変えるってことができないんですよね。なんかその目の前の小さな形にしがみつくわけです。で、最悪の時代はこのしがみつきが起きた時にね、起きるわけですよ。変化を嫌がるのは簡単ですね。それはね、人間だから変化はですね、そもそもみんな好きか嫌いかといえば、本能的に嫌なんじゃないの、なんかそういうのが多いですよね。ええー、っていうこと多いもんね。でもやっぱりですね、変化を止めることってできないんですね、人間にはね。そうすると最悪の事態っていうのは、変化が起きてるのに変化に対応しない時に起きるんですよね。こういうものすごい原発の事故が起きてしまったり、あるいはものすごい停電が起きてしまったり、いきなり流通が止まってしまったりとかですね、不測の事態がこう起きるわけですよ。ですから私はね、やっぱりその変化というものは常にこう自然が起こしていることなんだから、常に謙虚でなくてはならなくて、こうやっぱり時代とともにですね、何が大切なのかというポイント変化が変わっていくんですね。やっぱりエネルギーの洪水の時には洪水の時なりの時代があるし、洪水が去っていけばまたね、それはそれなりの新しい発展、昔にそのまま戻るんじゃなくて、スパイラル的に螺旋的に前に進む新しい未来をね、開けてくるわけだから、それを作っていくということがですね、ものすごく大切なことで、それは何も悪いことでもないしですね、新たなチャレンジだと思うんですね。で、ですから本当になんかこう見てるとですね、日本が今とにかく世界に先駆けてそういう新しい時代を作るということが、ものすごく大切だという気がするんです。この新興国なんかね、本当にどうするんだと思うんですね。新興国はですね、本当になんか無残な形だと私は常々思うんです。結局ですね、新興国ってまた20世紀はこれ先進国に食い物されたんじゃないの。誰が何のためにあんな風にですね、過去30年間で無茶苦茶な速度でいびつな成長を遂げさせなければならなかったんでしょうかね。中国にしろですね、ブラジルにしろ、ロシアにしろですね、その元々はですね、まあのんきっちゃのんきで、そのね、農村の世界を基盤にして生きた国なんですよね。それをあまりにも急激な都市化をやって、貧富の格差をつけて、そしてその足りない電力はその原子力で賄っちゃいましたから、そのこれからどうしようもなくなっちゃうんじゃないですか。グローバリゼーションみたいなものはとにかく戦争が広がる、革命は広がる、日本もこうやって止まっていくじゃこれ維持できませんよね。そもそも金融がもうぶっ壊れちゃってるんだから、金融の原子力こそですね、もう本当にそのね、不良債権をね、垂れ流しになっちゃってる状態で、こっちは全くその微生物とも効かない世界ですからね。金融のその放射能はですね、微生物とも消えませんのね。これはもうどうにもならないわけ。金融が止まっちゃったわけでしょ、実質的に。そうなるとその国をですね、5年10年何十年がかりで本格的に支え開発してくれる資金が安定的に来るっていうことはもうないですよね。しかし原発なんてですね、ロシアに作ろうが中国に作ろうがですよ、一旦臨界させたらですね、永遠にこれまあ安全を確保して電力を確保していかなければそれ破綻しちゃうわけでしょ。そんなことできるんでしょうかね。革命が広がってってですね、あるいはその電力が断たれ、エネルギーが断たれ、それから国民がですね、こう、そわそわして逃げ出したらですね、この原発なんかですね、一発でアウトなんじゃないんでしょうか。だからその、一つの時代が30年とすれば、 30年経ってね、作り直しをするってことできればいいけども、原発みたいなのはそれはできないわけでしょう。ほとんど永遠にですね、あれ、電気くべてないとですね、廃炉にそれはできないわけなんだから、だからなんでそんなものをですね、こんなにたくさん慌てて作んなきゃなんなかったかですよね。で、国民の豊かさったって結局はですね、新興国だってみんなあれ、所得の競争させられてるわけでしょ。で、売り上げの競争させられてるわけでしょ、あれ。横並びでね。だからそんなの結局は何その先進国のですね、投資のなんか道具にされたんじゃないの？博打のその賭けのね、チップにされちゃったんじゃないんでしょうかね。ふとこう見てみるとそうだと思うんですね。もちろんですね、ある部分はですね、貧困からの脱却とかいうことで意味がありますよ。でもさ、やっぱりその破局が来るような発展ってのはやっぱまずいんだよね。ふもとよりも下に落っこっちゃうことありますからね。破局が来るような破綻っていうのは結局なんかそのものすごい破綻が起きればみんなその国を捨てて逃げ出しちゃうことになりますから、特に大陸はそうですよね。そうなるとその元も子もないということになっちゃうわけね。で、ですからそのちょっと時間をかけてですね、その国の個性みたいなもの、その国の伝統文化やその国の自然に根ざしたですね、まあ、科学技術の体系であるとか、ね、各産業の体系を、まあ、時間がかかってでも作っていくってことが一番大切なことですよね。そのあった上で初めてね、まあなんかその世界ともどんどん交易をするし、なんか世界とのまあ投資もやっていくということで、ただ単になんか目の前の量的拡大だけを目指してね、その経済運営していけば、あとは破綻があるだけですよね。で、日本の場合はとにかく30年ぐらい前までの段階で、ある程度国の個性っていうもの、地域の個性っていうものがもう出ていたわけですよ。ね、その一人当たり GDP で日本が世界一になるのは88年とか89年ですから、だから日本はもう88年、89年の段階で、ある程度その、まあ、経済が固まってたわけですよね。地域っていうものをそれなりに確立してた。だからその後衰退っていうものがあって、まあ、原発のね、浪費がありましたけども、まあその衰退や浪費の部分を差し引いたらまだ多少、まあある程度ですね、まあ、基盤残ってますから、まあそこから戻ってやり直しできると思うんだけど、新興国の場合なんかでどうするのかと思うんですよね。特にその暑い国なんかですね、原発が止まって冷房が止まったら仕事なんかできないですよね。あるいは寒い国はですね、原発が止まって電気が止まって暖房が止まったら仕事もできないし生活もできないですよね、うん、だからそういう根本的なところっていうのは今まで全然考えずにここまで来たわけですよね。 ですから本当にその原発もですね、事故が起きてから止めようということで今世界動いてるわけでしょ。事故が起きる前に止めようって話はあまり聞きませんから、だから最後はこれ 破滅が来るのはですね、理の当然ですよね事故が起きてから止めるんだから、それはもうあと次はないんですから、これ破滅シナリオしか残ってないわけじゃないですか。なんかですね、ここで本当にその日本がですね、その破滅を乗り越えたその先の形っていうのをやっぱりこの世界に先駆けて作るっていうことがものすごく大事だと思うんですね。やっぱこの微生物のこととか土のこととかこう見てるとやっぱこう時間がかかるんですよね。とにかくその時間をかけてですね、いろんなものをその環境を整えていくって作業はどうしても必要ですから、その慌てふためいてね、こう人が出入りしてお金が出入りして儲かる儲からないだけでやっていたんではですね、やっぱり国も土地も荒れ放題なんですよ。人も荒れ放題で、だからやっぱこの混乱の先を作るためにはですね、ちょっとやっぱ腹を据えてですね、一つの場所にね、留まって、そこでやっぱりなんかね、その未来を時間をかけて作っていくってことをどうしても世界中やらなきゃいけないですよね。それはもう不可能だとみんな思ってるからですね、まあみんななんか今慌てふためいてね、あっちの国へ行きこっちの国へ行きしてやってんだけども、そんなことはないよと、やればできるんだっていうことを少し日本が最初にですね、私は見本を示していく必要があると思うし、それは日本国内で言ったらやっぱり地域が自立するっていうことですよね。その地域らしい経済って言いますか、生活っていうのか、その30年ぐらい前の日本を見れば分かる通りね、まあ、かなり文明程度が進んだ段階でもの地域の個性とか地域の特産物を残していた、少なくともそれぐらいのことは平気でできるところまでは復活させなければいけないし、さらにその上に立ってですね、 やはりその地域の個性をもっと生かした新しいライフスタイルとか都市計画を地域ごとに考えて世界に発信していくっていうのかな。やっぱそれが我々の一番のこれは、使命だろうと思うんですね。ですから私は今回の震災と原発の事故で全てが終わったとはあまり全然思ってなくて、むしろ我々はですね、今までのその非常に小さな生きがいの殻を捨ててですね、新しい生きがいというものを求めてね、行動していくべき、そういう時に来てんじゃないかな、そんな風に思うんですね。さあ皆さん、これからも頑張っていきましょう。ということで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、生きがいの見直しということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。